ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は腎泌尿器外科芦狩飛鳥先生をお迎えして、中高年女性に多い泌尿器疾患についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先生、泌尿器疾患ということなんですけれども、
はい、そうですね、今日は、女性、特に中高年女性に多い泌尿器疾患ということで、はい、結構みんな身近にある感じてらっしゃる方多いと思うんですけど、頻尿、おしこの回数が多いっていうことと、あとは尿漏れですね、尿失禁って言いますけども、尿漏れのお話と、あとは、実は、あまり名前自体は、病名は知られてないんですけど、実際は多いと思われている骨盤臓器脱についてお話ししていきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、早速ですが、皆さん、はい、まず泌尿器科というところにどういうイメージがありますでしょうかというところからなんですけど、どうでしょう。
そうですね、泌尿器科、男性の方が行かれるっていうイメージが私は多いんですが、
そうですよね、
先生が今おっしゃったように、例えば頻尿とか、はい、尿漏れで、はい、行く場所じゃないと思ってました。
ああ、そうですか。
はい。
ああ、なるほど。
うん。
確かに、いろんなちょっと、あれがあってですね、うん、一番は、やっぱり昔のイメージで、皮膚泌尿器科みたいな感じで、ちょっと性病を扱ってるかというような、男性の性病を特に扱ってるかというイメージでよく見られることが多いです。うん、なので、女性の患者さんが行く場所ではないみたいな、
そうですね。
思ってたり、
ね。イメージは男性っていうイメージでした。はい、
イメージが、ちょっと多くて。はい、女性がなかなか行きづらいのかなと思われていると私は思って、おります。
はい。で、私もこの先生、尿漏れとか頻尿に関しても、病気っていうイメージではなかったので、
ね、
病院にかかるっていうところではなくて、はい、なんとか自分で治すもんだっていうような、もしくは治らないんだったら、その対症療法で補うっていうようなイメージだったんですけれども。
そうですね、ありがとうございます。やっぱ年のせいみたいな感じでね、そうそうそう、これはもうしょうがないっていうことで、別に、ちょっとは困ってるけど、しょうがないなって感じで過ごしてる方多いかもしれないですね。
でも実はこれが女性にとっても大切ということなんですね。
そうですね。はい。女性にとってですね、泌尿科は非常に、大事なところで、確かに患者さん自体は男性の患者さんが多くてですね、ちょっと近寄りがたいところあるかもしれないんですけど、実際には女性泌尿器科という分野が結構最近増えてきていて、
そうなん
です。それ専門の外来をやってるところもちょこちょこ出てきております。で、ちょっと女性の泌尿器科っていうのは、どうしても婦人科と少し境界が曖昧なところもあるので、その泌尿器科と婦人科が一体になっている、英語で言うと泌尿器科ってウロギネコロジー、ウロっていうんですけど、
はい、
で産婦人科がギネって言って、ウロギネ科って言ってですね、女性、婦人科外来みたいな感じで、ウロギネ外来っていう形で専門外来を持ってるところもあります。ちょっと県内にはまだそんなにないんですけど、
そうなんですね。じゃあ、泌尿器科、女性にとっても重要であるというところで、まずはこの、おしっこに関わることでありますよね。頻尿にしても、尿漏れにしても。その、おしっこの、正常な状態というのはどういった感じなんでしょうか。
はい。まず皆さん、どこからが正常で異常かというところが分からないと受診がしにくいかと思いますので、
はい、
一般的には、1回のおしっこの量ですね、皆さんあんま測ることないと思うんですけど、頻尿でね、検診とかで測るコップに入れるときぐらいだと思うんですけど、
はい、
実際にはコップ1杯分ぐらい、200から 300cc ぐらいが1回尿量と言われています、
はい。
で、1日では、飲んだ水分とか汗の量にもよりますけど、1リットルから 1.5 リットルがトータルの量です。で、日中朝起きてから夜寝るまでのおしっこの回数、っていうのが、7回以下っていうのが正常と言われていて、8回を超えるとちょっと多いという判断になってきます。
そうなんですね。
はい、であとは夜の回数なんですけど、夜は一応1回も起きないというのが正常で、1回以上起きたら夜間頻尿という定義になるんですけれども、
夜間頻尿。
はい。実際には1回ぐらいは、ちょっと中高年の方起きてて別に支障起きてないという方も多いので、2回以上をちょっと病的というかね、困ってる範疇に捉えて、 まあ、受診したりとか、まあ、我々も2階から治療したりすることが多いかなと思ってますね。
うん、そうなんですね。いや、でもこうやって、量であったりとか、まあ、回数、皆さん意識してないのでね、自分が実際じゃあ、多いのかどうなのかっていうのは、一、はい、日一回ね、こう、チェックしてみるのもいいかもしれないですね。で、そこで先生がね、先ほど、夜一回、まあ、一回起きて、でもそれでも、不都合でなければ、まあ、一回でも夜間頻尿ってはなっちゃうんだけれども、二、はいはい、回からはちょっと、気をつけた方がいいということなんですが、私もね、夜中一回は起きちゃいますね、これ。だから今、あれ一回で夜間頻尿って思ったんですけど、その後すぐぐっすり寝れますので。そうです
ね、もう寝れるか寝れないかが大事なんです。
うん、あ、やっぱりそうなんですね。はい。はいはい、まあね、そうやって、これが、まあ、正常なおしっこ、っていうところになります。
はい。
で、そうやって、そうじゃない場合、いろんなおしっこ、症状があると思うんですけれども。
はい。症状はですね、まあ、やっぱり何回もトイレに行く、トイレが近くて、ということですね。さっき行ったのにまた1時間か、30分も経ってないのにまた行きたくなるというような頻尿であったり、うん、あとは夜中に何回も、さっきもお話しあったように起きてしまうという。
うん、
で、あとはまあそのトイレに行く回数が気になって、やっぱ漏れてしまうということが一番もう自分の中ではやっぱり一番気になるところだと思いますので、
そうです
ね、うん、もうその漏れを気にして、やっぱ遠出できなくなってるとか、うん、バスであるとか、映画館に行けなくなっちゃったとかですね。うん、それで、そういうのがまあ日常生活に支障をきたしているような、であとはもう、まあ、匂いを感じたら、若い頃は我慢できたはずなのに、うん、今はもうできなくてトイレまで走っていかないともう漏れちゃうような、うん、っていうですね、まあそういったのがよくある症状かなと思います。
いや、でもこれ、こういった症状があると、本当、日常の普通の生活が楽しめなくなってしまいますよね。
そうですよね。はい、非常に支障をきたす症状になります。う
ん、はい。まあその中で、頻尿、に関することなんですが、先生、頻尿の症状のタイプもそれぞれあるわけですか？
そうですね。はい、まあ、単に尿の回数が多いといってもですね、タイプが3つありまして、まずは、おしっこっていうのはそもそも腎臓というところで作られていますけれども、うん、で、膀胱はおしっこを溜める、まあ、タンクのような袋ですね、はい、になってますが、その発生元、まあ、生産、おしっこを生産する腎臓で作る量自体が多いと、やっぱりそれは回数多くなりますので、
はい、
で、そういう方は回数も多いけど、1回の量も多いというのが特徴になります。うん、まあ、そういった尿の量が、自体が多いというタイプと、あとはその、膀胱におしっこが溜まっているけど、一回で全部出せないっていう方がいます。うん、そうすると、まあ、また溜まっているので、で、新しくおしっこ溜めるスペースも、少なくなって、膀胱の中のスペースが少なくって、また行きたくなっちゃうという、はい、タイプですね。うん、で、あとは、まあ、一回にちょっとずつしか出ないパターンで、膀胱自体は、本当はもう少し溜めれるはずなんですけど、
はい、
いろいろ膀胱のとか、神経の問題であったりとかで、膀胱の、溜められる、容積自体が小さくなって、うん、もうちょっとずつしか溜めきれなくてっていうパターンですね。
うん、
なので、まあ、尿の量が多いのか、膀胱の問題があるのかっていうところになるかと思います。
はい。じゃあそうやって、まあ、頻尿の場合、この3つのタイプがあって、
はい、
で、まあ、その頻尿、まあ、先ほども尿漏れもありましたけれども、その頻尿と尿漏れの様々な原因っていうのは多くあるわけですか？
そうですね。
うん、
一応原因っていうのは本当にたくさんあるんですけれども、うん、一応今回は主な病気として、
うん、
特に多い過活動膀胱。
はい。
過活動膀胱っていうのは膀胱の活動が、うん、まあ、しすぎるというふうに漢字で書きますけど、その過活動膀胱と、はい、あとは腹圧性尿失禁、咳とか、はい、くしゃみをしたとき、お腹に力が入ったときに漏れてしまう腹圧性尿失禁と、あとは骨盤臓器脱ですね、
膣
のところから、
はい、
臓器が、うん、飛び出してきてしまうという病気が、うん、そういったおしっこの症状の原因となります。
はい。じゃあそれぞれがなぜ起きるのかというところでは、先生。
はい。まず過活動膀胱なんですけど、うん、これは多くはほとんどは加齢に伴うものになります。例えばですね、加齢で、まあ、動脈硬化が起きてしまったりとか、膀胱の血流が悪くなるとかですね、
うん、
そういったもので膀胱のこの過敏性っていうのが上がってしまって、まあ、ちょっとしか溜まってないのにすぐ行きたくなる、うん、いわゆる肺、おしっこしたいという反射が起きやすくなってしまうっていう病気ですね。うん、であとはそういった反射っていうのは神経に関わってくるので、脳卒中、脳梗塞とか、うん、 脳出血を起こした後遺症とかでそういうのが起きたりすることもあります。で、あとは、まあ、加齢ともちょっと関連しますけれども、中高年女性っていうのはどうしても出産とかですね。はい。何度もやってらっしゃる方、あとだんだん、まあ、沖縄の方多いですけど、肥満とかですね、
はい、
どうしても骨盤底って言って、骨盤の、一番底でですね、骨盤の臓器、膀胱とか子宮とか腸とかをですね、支える骨盤っていう筋肉の層があるんですけど、そっちが慢性的な腹圧がかかったり、うん、お産で、やっぱね、子供が産道を通ってくるとすごい圧がかかりますので、はい、それでかなり引き伸ばされてしまったダメージを受けて、そこが弱くなってしまって、過活動膀胱が起きるというのがあります。
私もですね、実は、あ、これ過活動膀胱だったんだなっていうのが、うん、やはり出産後ですね、はい、くしゃみ?ちょっとくしゃみしただけで、あれ?っていうね、尿漏れを、
ね、
はい、
う
ん、感じた時があって、はい、え?って、その頃まだ、若いですかどうしたんだろう、尿漏れが、尿失禁があるっていうのは、はい、先ほど先生が、加齢が原因っていうのも多くあってっていうところだったので、はいはい、年取ってたら、しょうがないなっていうのがあったんですけど、はい、いや、今の私の年齢って思ったんですが、やはりそうやって、
その、
支えてる筋肉が引き伸ばされてダメージを受けて、そういうふうな形で、出てしまうというか。
そうですね。これはもう女性しかない、やっぱ特徴、女性の特徴な、的な病気かなと思います。
はい、いや、でもその時はね、はい、ちょっとだけ、ちょっとだけショックでしたけれども、でも今は意識して、
はい、
こう、くしゃみをする。手前で、あ、しそう、あ、うん、ってね、力を込めることができるので、はい、失敗はないんですけれども、そうだったんだな、って今、改めて思いました。
はい。
はい。そして、過活動膀胱、過活動膀胱以外に、腹圧性尿失禁。
そうですね。
はい、
この、腹圧性尿失禁というのは、お腹に力が入ったとき、咳とかくしゃみとか、まあ、走ったり、あと、不意に重いものを持ち上げたときとかに、ちょっと出てしまうような、う
ん。え、これ、こっちにも、こっちにも当てはまっちゃいましたね、私。
そうですね。実際には、尿漏れって一言で言ってもですね、二つ大きく分かれます。この腹圧性尿失禁っていうのが、おしっこの出口の筋肉が、さっき言ったお産やら、肥満やら、加齢やらで緩んでしまって、漏れやすくなっている状態。で、過活動膀胱、この膀胱の、過敏性がすごく、敏感になってしまって、トイレがかなり近くなってしまう。で、それがひどくなってしまうと、やっぱり膀胱の反射が強くなりすぎて、漏れに至ってしまうんですね。
はい。
その漏れのことを切迫性尿失禁って言うんですけど、
いわゆる
その、はい、過活動膀胱の、まあ、重症タイプというか、尿漏れがあるタイプというふうに、過活動膀胱の中に含まれるんですが、
はい、
一言で尿漏れといっても、その過活動膀胱の、まあ、悪化し、重症系の、まあ、尿漏れ、切迫性尿失禁と腹圧性尿失禁というのに分かれますということで、それぞれのちょっと治療が異なってまた来ます。
そうなんですね。はい。そして、まあ、先ほど先生、あまり聞いたことがないかもしれませんがということで、はい、骨盤臓器脱。
はい、そうですね、
はい。
聞き慣れない言葉なんですけど、皆さん子宮脱というとちょっと聞いたことあるかなと思います。あるいは性器脱って言ったりもするんですけれども、
うん、
その骨盤の底の筋肉が、まあ、緩んでしまって、で、一番この圧が逃げやすいところっていうのが膣なんですね。うん、やっぱ産道ですごく広がりやすいところになっているので、うんで、お腹の力が慢性的にかかってしまうと、その、圧が緩んでるところ、膣のところから、子宮が下がってきたり、
うん、
あるいは、この膣の粘膜かぶった状態で膀胱がぷくっと出てきたりとか、あとは、その、直腸ですね、腸が出てきたりすることがあります。
そうなんですね。
これは最初に気づくとすれば、お風呂の時とか、
うん、
洗う時とかに何か股に触れるみたいな感じであったりとか、
はい、
何か常に、またのとこに挟まってる違和感みたいなのがあるとかですね。
うんうんうん、
そういった症状で、まあ、気づくことが多いです。
いや、でも、なんか、でも気づいてもなかなかこれ、
ちょっと場所もですね。
病院
だけに。
ですね。
相談もちょっとしにくいような。
はい。これ、最初、もしかしたら、産婦人科に行かれる方も多いんじゃないでしょうか。
そ
うです
ね。
はい、
それももちろん間違いじゃないです。はい、当たってますね。はい。なので、ちょうど産婦人科と、まあ、泌尿器科の境界的な疾患になってくるかなと思います。
そうなんです。で、そこで気づいて、で でもそういう症状をそのままにしていくとどうなっちゃうんでしょう、先生、これ。
ですね。これはやっぱりだんだん悪化していくと思います。初期の段階であれば、ちょっと予防的な体操をしてもらったりすると良くなったりとか、うん、進行を食い止めたりになるんですけど、うんうん、やっぱりそのまま、リスクになるような肥満の状態続くとか、あと重たいものを持ったりとか、
うん、
まあ、農作業であるとか、介護職の方とかも結構ずっと力を使うようなお仕事の方って、まあ、多いんですけれども、うん、まあ、そういう状態続いてしまうと、やっぱりだんだんだんだん悪化していって、あと骨盤底筋も加齢とともにやっぱり弱くなっていってしまいますので、
はい、
で、すごくもう、完全に、誰が見ても股からも飛び出しているような状態になってしまって、そうするとやっぱ排尿にも影響を来たんですね。排尿障害、おしっこがすごく近くなったりとか、はい、逆にこの、おしっこの出口を出たものが、出てきたものが圧迫したりするので、おしっこがうまく出せなくなったりとかですね、尿の感染症をそれで起こしてしまったりとか、あとは、まあ、下着とかで出てきたものが常に擦れてしまって、出血を起こすとかですね、ちょっとそういった感染症の原因になったりとか、出血痛みになったりすることがあります。
これでは恥ずかしいっていうよりも、早くなんかちょっと違和感があると、早めに受診した方がいいですね。はい。先生、これは、まあ、女性に特有だと思うんですが、はい、どれぐらいの発症率というか。
ですね、一応中高年女性に、まあ、10人に1人はあるんじゃないかと。まあ、これは、程度に関しては、まあ、軽い人も重症の人も含まれていますけど、10人に1人は発症するというふうに言われてます。あとは、加齢とともにどんどん上がっていくし、出産の回数が増えれば増えるほどリスクも上がります。
先生、先ほどのね、いろんな、まあ、こういった人は多くなるだろうということで、肥満であったりとか、はい、出産経験の回数というところで言えば、はい、沖縄の女性はもしかしたら。
そうなんですね。うん、沖縄はやっぱり皆さんご存知の通り、出産、子供が、子だくさんの県ということで、有名で、
はい、
みんな、結構兄弟が4、5人とか、
うん、
もう結構ざらにいらっしゃると思いますけれども、まあ、そういう方であったりとかですね。あと、沖縄は最近もメタボの県としての方が有名になってきていて、
肥
満率が全国1にちょっとなってきてしまっています。
これね、はい、本当にね。
ちょっと問題なんですけれども、やっぱそれも、やっぱ肥満というのが、まあ、内臓疾患の、病気、と関わりがよく言われてますけど、うん、こういった骨盤臓器脱やおしっこの問題とも大きく関わってくると思います。
うん、これ本当に注意しないといけないですね。
はいはい、
さあそうやってまあそういう症状が出た場合、まあ病院に行くわけなんですけれども、はい、その病院行った時の治療方法というのはどういったものがございますか。
はいまずはですね、程度にもよるんですけど、うん、まず皆さんにお願いというか指導するのは、まあ、おしっこの回数が多いとかであれば、まず水分の取り方とかですね、
うん、
そういうのがちゃんとできているかどうかをちょっと指導します。まあ、夜中にトイレ起きるんであれば、夜は、夕方以降はちょっと水分控えるようにしましょうとかですね、うん、利尿作用があるような、お茶とかコーヒーとかもあんま飲みすぎないようにしましょうとか。
うん、
で、あとは、皆さんも早め早めに漏れたら怖いということで、うん、早め早めにトイレに行く癖がついている方がいらっしゃるんですけど、うん、まあ、そうするとどんどんどんどん、まあ、そういう癖がもう進んでいってしまうので、はい、ちょっと尿意を我慢する練習っていうのが、膀胱訓練っていうんですけれども、そういうのも、結構本当に有効だとこれは言われていますので、ちょっとおしっこを我慢する練習ですね。我慢しすぎるとみんな膀胱炎を心配するんですけれども、
はいはい、
膀胱炎っても本当にもう何時間も、もう何時間というかもう半日とか、
うん、
お水もあんま飲まないで、トイレに行かない状態で起きるんですけど、いよいよ、まあ、一瞬我慢するぐらいは全然膀胱炎の原因には全くならないので、
うん、
まあ、そういった訓練を指導したりします。で、あとはもう弱く緩んでしまった骨盤底筋を鍛える骨盤底筋体操、骨盤底筋トレーニングといったりしますけども、
はい、
まあ、そういうのを積極的に指導していきます。
うん、はい。そして、これは、まあ、行動療法、生活指導という形になるんですが、はいはい、あと、お薬の治療法もありますか？
そうですね。うん、そういった治療で、まあ、良くならないようでしたら、飲み薬の治療になります。うん、膀胱のこの敏感に反応してしまう、収縮反射してしまうのを抑えるような、膀胱におしっこを溜められるようにするお薬、
うん、
膀胱の容量を大きくするお薬っていうのがメインになってきますね。う
ん、はい。で先生、これは、まあ、それで治れば、OK なんですが、
はい、
それではどうしても、ひどくなっている場合っていうのは、さらに進んだ治療っていうのはあるんでしょうか？
はい。重症な、まあ、過活動膀胱、まあ、あるいは切迫性尿失禁っていうタイプがひどい場合は、この骨盤底筋をですね、電気刺激であったり、磁気刺激をするような治療、うん、 とはその膀胱の神経のところにですね、電気刺激装置を埋め込む治療というのも最近保険適用になって、少しずつ増えてきております。
はい、ということでございます。さあ、先生、先ほどね、行動療法、生活指導の中で、はい、骨盤底筋体操というのがありますよね。
はい。
これは先生、ならないための予防にも。
そうですね、もちろんなりますので。ね、
皆さんにちょっと、はい、教えていただけますでしょうか。はい。はい、
で若い人も、年齢に関わらず皆さん、おすすめできるものになりますけれども、
はい。
まあ、基本体勢は仰向けで寝た状態ですね。で、力を抜いて、軽く両膝を立てて、肩幅ぐらいに開いて、リラックスして仰向けになります。で、それで、肛門と膣ですね、を、まあ、いずれか、膣か肛門の穴を意識して、そこをギューッと締めるようなイメージになります。うん、で、ちょっと膣の状態、自分でちょっとできてるか分かんなければ、ちょっと指2本分ぐらいをですね、膣の、入り口のところに少し入れてみて、それでギュッと締まるかどうかっていうのをやります。うん、それに抵抗があるんであれば、ちょっとお尻の穴に意識していただいて、
うん、
で、それをお尻の穴をギュッと締めるのを5秒間ですね、まず。
5秒間。
ゆっくり。5秒数えて、ギュッと締めた状態で、うん、で、緩めると、
うん。
で、これを、まあ、最初は10回ぐらい繰り返します。
はい。
で、10回繰り返すのを1セットとして、うん、これを1日で、まあ、20セットとか、30セットとか、一応やるようにするといいと。で、これはですね、すぐに効果が出るものではなくて、やっぱり、筋力トレーニングになりますので、
そうですね、
3ヶ月ぐらい毎日続けて効果が出ると言われてますので、ちょっと根気は必要になります。
そうですね。まあ、横になるという状態というと、はい、まあ、朝起きて、朝一でまず1回この10セットをやる。で、ね、はい、で、夜寝る前にまた10セットやるという、それで覚えておくと習慣づけられるかもしれませんね。
あとは一応寝たままだけじゃなくても、慣れてきたらですね、座った状態とか、はい、テレビ見ながらとかですね、
はいはいはい、
立って、例えばバス待ってるとか、何か待ってる時とか、はい、そういう時にもできるようになります。
なるほど。じゃあそういうふうにね、普段からの、ま、筋肉トレーニングですからね、はい、これやらなかったらまた緩むわけですので、はいはい、日頃の、ま、毎日の体操というかね、
はい、
女性ならではのこの、ね、病気にならないためにも、
はい、
若いうちから予防は心がけていきたいなと、
はい、
私も、
はい。
思いました。じゃあ先生、最後にまとめてお願いいたします。
はい。はい、泌尿器科はですね、まあ、男性だけの外来ではなくて、まあ、ちょっと泌尿というとあまり命に関わらないので、病院に行くほどでもないかなということをちょっと感じてらっしゃる方もいるんですけれども、うん、生活にもかなり支障をきたしますので、ぜひ、もう受診に、そうする症状だと思います。
はい。
悩んでる方はね、悩まずにぜひ受診していただければと思います。また最近は泌尿器科も、私みたいに一応女性医師でやってる外来も結構増えてきてますので、まあ、気になる方はそういうところを選んで来ていただいてもいいかなと思います。
はい。ありがとうございました。本日は、腎泌尿器外科、芦狩飛鳥先生をお迎えして、中高年女性に多い泌尿器疾患についてお話を伺っていきました。
はい、
先生、今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
次週は造形部がんについて、耳鼻咽喉科の前田博之先生をお迎えしてお話を伺います。
ヒノワンシティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。